はい、トレンドウォッチです、はい、お届けするのはビジェと
コロンと
タロケンです。
はい、ということで今週もこの3人でお届けしますが、
はい、
はい、
今 YouTube のチャットの方に入れていただきましたが、一応今日私の誕生日でしてね、
うん、あ、そうですね、はい、
まあ去年も言ったと思うんですけども、うん、まあこの誕生日迎えることがおめでたいんだかなんだかよくわかんなくて。
いやいや、おめでたいでしょう
よ。おめでたいんですか
世の中のためになってるかどうかわかりませんけれども。
Facebook とかすごいいただくんですよ。
おー、すごいね。人気者じゃん。
でもなんかもう、おめでたいんだかなんだかっていう。本人複雑な気持ちでございます。
何かに向かって着々と近づいてる感はありますよね、正直。
そうなんだよ。うん、
それはありますね。
果たしてこれで一切若返るんならおめでとうでいいんだよ。うん、
ああ、それはおめでたいですね、かなりね。
そうなんだ。
めっちゃ嬉しいですね。
うん、年取る分はおめでたいんだろうか、ということで。
うん、
まあね、たくさんメッセージいただいてありがとうございます、ということで。無事、55歳を迎えましたよ。
55なんだ。うん、
そうですよ。改めて恐ろしいねって思うね。
何が
時は、
うん。
どういうこと？
だからクリラージ始める頃は、まだ20代だったからね。始めた頃。うん、
そうだったっけ？
そうだよ。
うん、
だ何度も言うけど、30の時に BJ って名前にしたんだから、俺。
へぇ、そうだったかね。
そうだよ。ってことは、そこまで3年くらいあんのさ。
うん。
本名の時期が。で、30を機に DJ にしたから。ってことは、まあ、27、8ぐらいがスタートだよ。
うん。
へぇ。
一番初めやる。もうそれが55っすよ。もう行かれてますよね、そんなもん。
こんなに毎晩喋り倒して。
頭おかしいですよ。マジで。と思っておりますね。
確かにそうだね。
はい。
頭おかしいよ。
そこから、まあ、そうだね。だから、20代クリラジスタートした時には週1収録ぐらいだったか。
うん、週1だったり、週2だったりとか。
それ、週1でスタートして週2になって、
うん。
で、週2で一時行って、そこからさらに5年ぐらい経って、ほぼ毎日収録してるっていう感じになってると思うので。
うん。
うん。
まあ、仕掛け18年ぐらいは毎日喋ってるっていう。もう、頭超おかしいです。
ほんとね。
はい。と思っております。
脳みそ腐ってるよね。
腐ってます。もう。
ボケて老人ホームとかに入るようになったとしても、なんか、一人で夜中になったら喋ってるみたいな。
ああ、喋ってるような気がする。そうですよ。だから、
毒があって。
だから、55になってだね。うわ、こいつ、またこの番組でも同じ話してるって。それはボケではないから。単純に、
うん、
ネタが尽きてるっていうことだと思っていただければですね。その、一週間の間に何個も喋れるネタはないわけですよ、そんなもの。
うん。
そろそろ喋ってない年数より、喋ってる年数の方が人生の中でこう、長くなるわけですよ、
ね。長くなってきているからね。
うん、そうか。
そうだよ。
怖っ。
怖いよ。そんなかほぼ毎日1時間以上収録してるっていう、その何をそんなに喋ることがあるんだって感じはあるけど、そのあるんですねっていうか、ないから同じネタをこうこすってこすってってやってるわけです。はい、まあそんな55歳になりましたんで。
おめでとう。
はい。あ、いや、おめでたいかどうだかはよくわかんないです。はい。まあ、ちゅうことで、まあ、今年一年もね、この無事、何事もなく過ごせたらいいなとは思っておりますけど。はい。まあ、そんな感じでですね、
はい。
今週行きたいと思いますけど、先週紹介した、すみっこさんと、その後、こう、何度かこう、メッセージのやり取りして、
はいはい。
あの、うん、要はその文房具を送りたいって話あったじゃん。
ああ、はい。
それで山本くんが紹介してくれたところに一応、フォームかなんかで連絡してみたんだけど、
うん。
ダメだったらしいのよ。
おー。
ん？
文房具を送るのがね。あの、うん、だからまあ、あの、そこの NPO とちょっと趣旨が違うってことなんだろうと思うね。
うんうん、
ああ、そういう意味でか。
そうそうそうそうそう。教育支援の NPO ではあるんだけど、ちょっとその文房具を送るとかっていうのは。
うん。
っていうことだったらしいのよ。で、その後何度かやり取りしてる時に、もうあれだったらちょっと行ってくるかもしれませんみたいな。
うん。
こともメッセンジャーで書かれてて。
うん。
で、まあそのやり取りしてる時にね、たまたま、まああの、先週紹介したさ、NHK プラスのさ、
はい、
地元発、地元の夕方ワイドみたいなやつ見てたら、
うん
うんうん、あの、あ、やっぱそうだよねと思ってさ、うん、あの、ちょうどさ、あの、要は受験生とかが、
うん、
あの、勉強できる環境をっていうことで、子供だけ二次避難させ始めたのよね。
うん
うん、で、子供の約半数ぐらいが、まあ、親元離れて、
うん、
その二次避難所で、うん暮らしながら勉強するっていう受験までね、
うん、
みたいな形をとって残りの半分近くの子が地元に残ったまんまと、
うん、
いう状態のニュースをそのワイド夕方のワイ NHK のワイド番組でやってたんだけど、
うん、
そこに残ってた女の子がねだからその二次避難所に行った子たちはちょっとどうかよくわかんないけど、
うん、
この、うん、だから、うん、被災地に残ってるこうっていうか、うん、もう自分も含めてね、
うん。
やっぱね、文房具がないんだって言ってたのよ。
うん、
ああ。
だから向こう行ったらそういうのがあるのかもしんないけど、みたいなことポロって言うから、
うん、
ああ、やっぱニーズあんのね、と思いながら。
うん。
うん。だからやっぱそういう細やかなニーズも、なんか、うまくね、このすみっこさんの思いが、こう、届けれる方法がね、見つかるといいなぁとは思ってんだけど。
う
ん、
そうだね。
うん、だからまあ、もしあれだったら日帰りできるかもしんないから、ちょっと行ってくることも考えつつ、にしようかなぁ、みたいなことを書かれてたので。うんうん、
なるほど。
うん、あの、うん、絶対そういうことは、やっぱりやるべきだと思います。
うん。
うん。あの、そういう思いがあるならね、という気はするので。うん、で、まあ、うん、現地に入っていろいろ感じることもあるだろうし、そこで気づきもあるだろうし。
うん、
で、それを見て自分が経験することで、また、こういうことで、こう支えてあげれるといいな、みたいな、いい流れになってくれるといいな、と思って。
うん。
っていうことです。で、まあ、引き続き、まあ、震災系のニュースが徐々に入らなくなってて、
はい、
で、先週紹介した YouTube のチャンネルは、うん、あの、コンスタンスに更新してくれてるのよ。
うん、
15チャンネルっていうやつと、あの、門前町だっけ。そこの消防団の、雑貨屋の方なのかな、あれ。
うん。
の方が、この方ね、2日に1回ぐらい上げてくれるのよ。
うん。
で、それ見てると、まあ、なんていうかな、まあ、被災して大変なのもあるんだけど、
はい、
本当に日常をうまく切り取って、こう、伝えてくれるのね、二日に一回ぐらい。
うん。
うん。
だから、何にも起こらないっちゃ起こらないんだけど、ちょっとずつちっちゃな変化が起こってんのよ。
うん。
うん。
で、それがやっぱりカメラ構えてでんではなく、
うんうん。
そこに生活する人の目線で、こう、定点的に撮られてるから、
うん、
なんかある意味そのメディアさんの言う絵になるところはないんだけど、
うん、
でもむしろそっちのが心打つっていうか、
うん、
そのちょっとずつの変化とかちょっとずつのことが変わってきてみたいな雰囲気がなんとなく見てわかるんだよね、うん、だからやっぱこうやってねまあご本人も消防団もやってで多分お子さんが3人いるご家族なのかな、
うん
で、その子たちのあれもして、で、お店が雑貨屋かなんかで洋服も売ってるから、
うん、
やっぱり、近所の方がすごい買いに来てくれるんだって、
うん、
洋服とかも足りなくなってるだろうからね、
うん。
そういうものもありながら、そういうこともやりながらで、 この輪島の観光のなんかみたいなのにも一ちょかみしてて、クラウドファンディング立ち上げようとしてたりとか、
うん、
そういうのが説明するわけでもなく、今日はクラウドファンディングのミーティングがありましたで、うん、2秒ぐらい映画映って次に行くみたいな、
うん、
そう作り込んでない分、あいろんなこと考えながらこう時間って進んでんだなっていうことがすごくよくわかるので、
うん、
まあぜひお時間のある方これ見られると、
うん、
本当にこのショッキングな映像とかそういうのがあるわけではないんだけど、
うん、
ちょっとずつやっぱりこの、うん、こうなんていうかな、被害を受けた現状に慣れつつある部分もあるし、
うんうん、
でもその中でまあテロップで出てくるんだけど、ふと一人になると不安もものすごい襲ってくるみたいなこともあって、
うん、
でもお父さんだからやっぱりこの、うん、勤めてお子さんが映るときには明るくっていうかね、
うん、
そういうのも説明するわけでもないんだけど、うん、映像から感じれるから、
うん、
ある意味ものすごく助かってる。今、被災地の状況、そこに住む人たちがどんな感じにいるのかとかっていうことが、
うん、
なんとなく分かってくるから、
うん、
とてもいいあれだなと思いながら、
うん。
で、この YouTube のチャンネル見て、支援物資届けたりしてる方もいるみたいで。
うん、
なので、まぁ、ちょっとずつね、地域によってはボランティアが入ってたりとか。
うんうん、
とはいえ、輪島のね、門前町だっけ。
うん。
あの辺りは全然入ってる気配はないね。瓦礫の撤去とか、まだもうおよそ1ヶ月近く経つけど、
うん。
うん。
まだ映像には全く映ってこないから。
うん。
だから、道路が邪魔になってる部分を、これも先週紹介したユンボ隊みたいな人たちが、
うん、
車が通れるようにはするんだけど、もう瓦礫とか全然手つけれてないから、
うん、
だから輪島のきついところとかはまだまだボランティア入れる状態には、まあ受け入れ体制も含めてね、なってないんだろうなというのは見て取れたりするから、
うん、
まあぜひね、こういうの見ながら今何ができるかっていうのを参考にしていただければと思うのよ。
うん、
で、この冒頭に話したこのすみっこさんみたいにね、
はい、
この現場にがこんな風になってるんじゃないのかっていうことを想像しながら、なんとなくこう被災者の方々っていう大勢ではなくて、
うん、
なんとなく一人の人をイメージして送るっていうこともね、じゃないとその文房具がみたいな発想にはならないじゃん、
うんうんうん、
こういうことも大事なのかなっていうのはものすごく思うのよ、
うん、
でその中でちょっとこれ映像的なやつで紹介しておきたいんだけど、
うん、
これ以前紹介した、これ Amazon プライムビデオでももうずっと見れるようになってるんだけど、
はい、
福岡の FBS っていうところがやってる、
うん、
発見落着っていう番組があんのよ、
うん
うん、
まあ福岡のもうローカルタレント好感度ナンバーワンになったそのパラシュート部隊というねまあお笑いコンビの斉藤優というのがやってるわけですけども、
はいはい、
この人が基本ね、探偵ナイトスクープのパクリなのよ。依頼があってその依頼をこう解決すると。ただナイトスクープと違うのは、ナイトスクープって感動することもあれば、まあうまく笑わせることもあるじゃない。
うん。
うん。
これがやっぱり同じ素材を真似しても福岡の人が撮るとこうなんのねっていうのがよくわかんのよ。
うん。
フォーマットとしては同じなんだけど、
うん。
まあ笑いも多いんだけど、どっちかっていうとすげえ熱い回が多いのよ、
うん、
この発見落着って意外と真面目な回が多くて、
うん、
でその中で紹介しときたいなと思うのがこれ、うん、発見落着ってプライムビデオで見れるから、
うん、
シーズン4ぐらいまでこうあれしてて、
うん、
80話ぐらい見れるんじゃないかな。
へ
ー。でその中のシーズン2っていうやつを選んでもらって、
うん、
それのエピソード1と2なんだけど、
うん、
これが本当に俺も当時見ててすげえ印象に残ってる話なんだけど、
うん、
あの福岡のある大学生から番組に依頼が来るのよ、
うん、
で20歳なのかなその子が、あ違うな、22ぐらいなのかな、
うん、
大学生の子なのよ福岡で。でその子呼んで話聞くと、東日本大震災、中学校の時に東日本大震災にあったんだって。
うん、
で、仙台にいて当時。仙台じゃないわ、うん、宮城県のどっかにいて。
うん、
で、まあ、大学行くので福岡の大学に今通ってると。
うん、
で、その、被災受けた直後に、
うん、
友達にシャボン玉を買ったらしいのよ。一個。
うん。
うん。
通販で。
うん、
それが福岡な会社、福岡の会社だったんだって。
ほう。
で、その一個注文したら、メールが来て、
うん、
そのネットの受付をやってる担当の女性の方からメールが来て、
うん、
で、その、何か、シャボン玉っていうか、そう、子供のおもちゃでね、何かできないかと思ってたけど、
うん、
ちょっとこの想像がつかずにできなかったと。
うん、
なので、シャボン玉を送るので、
うん、
被災地の方々に役立ててくださいって、400個ぐらい送ってくれたんだって。
ほう。
で、その被災地の方々にって書いてあるから、当時その17歳の少年としては、うん、まあ友達と一緒にっていうのもあるんだけど、
うん、
被災地の方々にって書いてあるから、
うん、
わざわざ被害の大きい沿岸部を回って、子供たちにそのシャボン玉を配って回ってたんだって、この子。
へぇー。
で、福岡に来たんだけど、
うん、
で、その会社も覚えてるんだけど、
うん。
でもなかなか恥ずかしいじゃん、そんなの。
時がだいぶ経ってる。
だいぶ経ってるし、相手覚えてるかな、みたいなのもあるから。
うん。
それで番組に、応募してきたのよ。
なるほどね。
で、番組的には、一応確認に行くわけ、その会社に。
うん。
そしたら当時の伝票が出てきて。
うん。
ほう。
その人、その女性の方がパソコンで打ってるんだけど、備考欄に。
うん。
一日も早く届けてあげてくださいって書いてあるのよ。
ほう。
で、当時社長に聞くと、そういう人なのと、この人は。
うん、
だから、うん、実はこの話の前に被災地に何かできないかって、彼女自身が動いてたんだけど、
うん、
結局どうやっていいかよくわかんなくて、
うん、
どうしようっていう時に、その人からの発注が来たと。
うん、
だから、この人に託させてくださいって社長に直談判来たんだって、その女性が。
へ
ぇー。で、備考欄に一刻も早く届けてあげてくださいって書いてあるのよ。それが残ってあるのよ。
うん。
うん。
それを受けて、番組的には、したら、まあ、もうね、特定できたから、
うん、
合わせることも可能なんだけど、
うん、うん、うん。
せっかくだから、実家に帰って、
うん。
できれば当時配ってた、子たちが今どうなってるかとか、
うん、
そういうのビデオ撮ってきてくれって言って、その子戻るのよ、宮城県に、
うんうんうんうん。
で、当時、その、何、シャボン玉を配った保育園とか、
うん、
いろんな人のとこ回ってビデオを撮って、ありがとうございますっていうビデオをまとめて、
うん、
その担当の人に見せるの、
うん。
これがね、心打つのよ。
うん、
うん、
要はそのシャボン玉が、これ、ほんとね、みんなびっくりするぐらい口揃えて言うんだけど、
うん、
やっぱシャボン玉吹くと空見上げるじゃん。
うん、
その瞬間に、うん、あ、被災してからずっと下ばっか見てたなってみんな思うんだって。これ、ものすごい確率で言うのよ。
へー。
で、そのシャボン玉を吹いた時に上向いてみんなが笑った記憶が未だに鮮明にあるんだって。で、それを福岡の番組が一個、市民会館かなんかのホール借り切って、
うん、
スクリーンにその映像を見せて、その担当の人と合わせるっていうくだりが、これ、エピソード2の、シーズン2のエピソード1、2にあるので、
うん、
ぜひ見てみてください。うん、作りとしては、 こう俺が話すと真面目っぽく見えるけど、
うん、
終始ふざけてはいます。その中で最大限ふざけてはいます。
うん、
でも、その、なんだろうね、その、何気ない行為なんだけど、
うん、
やっぱ、その、今は、あれだから、お金にしてくれ、もういいんだけど、
うん、
じゃなくて、まあ、お金で人も救うこともあるんだけど、
うん、
やっぱりこのシャボン玉で、当時の彼を救ったっていう、やっぱこういうことがネックにないとダメだと思うのよ。だからお金送りにしてもやっぱり被災を受けている方々をなるべくこう頭に描きながら何ができるかっていうことが、こう人と人をつないでいくんじゃないかなって思うんだよね、こういうのを見ると。
うん、
本当にね、出てくるのが好青年だし、
うん、
その受付の担当の女性がまたなんか人の良さそうな人なのよ、なんか見てると。
へ
え、号泣しました。
あんたが
号泣しました。でもそうだろうなと思って、でも本当言うのよ。
うん、
だからぜひこれ見てみてください。こういうことがあるんだなっていう、何気ない、ちょっとしたね、行為で、そういうたくさんの人たちの心に残って、そっから、ああ、笑わなきゃな、みたいなことを思い出したって言うのよね。
うん。
まあさ、
うん。
その、まあ、うん、外側から見てても
ね、うんうんうん。
ああいう震災みたいなのがあって、
うんうんうん、
そうすると、その、なんていうの？食べ物じゃなかったらお腹がいっぱいになるわけでもない。
うんうんうん。
うん、
お金じゃなければ何か新しい家財道具を買えるわけでもない。
うんうんうん。
まあ、このシャボン玉だったり
とか。うんうんうん。
まあ、音楽とかもそうだよね。
うんうん。
本当に、最優先で必要なものかどうかって言われるとっていうところがあるじゃない。
うんうんうん、
そこをその周り側はさ、
うん、
その中にいない外側の人たちがどうしても考えちゃうんだよね。
うんうん
うん、
でもそれで上を向くっていうところまではさ、
うん、
なかなか想像できない。
できないよね。
うん、
だから多分その中学生の男の子がシャボン玉って友達のね誕生日に行って、
うん、
それもやっぱりお金なくてみたいなことが原因だと思うのよね。
うんうん、
でもなんかしてあげたいからみたいなとこからスタートしてるんじゃないかと思うのよ。
うん、
でその本当にみんなが気づいてないんだけど、だから送った側もやっぱりそのシャボン玉って今いるのかどうなのかもわかんないしって、やっぱりその足踏みしちゃうじゃん。
思っちゃうよね。
ねえ、
うん、
だから、その一通の発注に対して、この子だったらって思いがどうもあったらしくて、
うん、
まあ勝手なんだけどね。だから、送った後に、いや、迷惑になったかなとかすげえ思ったらしいんだけど。
そうだよね。
でも、その後に2回ぐらい送ってるんだって。その会社として。
うん、
で、うん、来るたんびにその子、沿岸部行って配ってんだって。特にボランティアでやってたとかいう子じゃないのよ。
うんうんうん。
でも、やっぱりそうやって人を思う思いがちゃんと繋がっていくってことが、
うん、
やっぱりすごい重要だと思うんだよね。綺麗事なんだけど。
うん。
うん。
ベースにはそれがあってほしいなと俺は思うわけ。
うん。
うん。
だからこそ、その、なんていうかな、外野がぐだぐだ文句言うんじゃねえよって思うんだよね。まあ、先週の話じゃないけど。
うん。
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 そうだよね。
そうなのよ。
まあ、相変わらずさ、
うん、
その、個人で物は送らないでください。
うん。
仕分けが大変だから、その係の人が、
うん。
いないから、
うん、
手が足りてませんから、
うん。
会社からドンと来る分は受け取れるけど、
うん。
みたいな。
うん。
のが出てたりはするんだけど、
うん、
その全然その東日本の時と変わんないなとか、熊本の時もそんなこと言ってたよなとか思うんだけど、
うん、
そうやって言われると、
うん、
とてもなんかやりにくいんだけど、
うん、
でも確実にその最優先ではないものでも必要なものってやっぱりあるよね。
うん、
この間さテレビ見てたらさ、
うん、
その一部の学校が、
うん、
あの始まりましたと、うん、その能登半島のエリアのね、
うんうんうんう
ん、よかったねっていうニュースではあるんだけど、
うんうんうん、
そのカーテンがないんですと。
あ、なるほど。
その避難してる人たちが暖を取るためにカーテンを外して使ったと。
うんうんうん、ああ、燃やしたの。
いや、燃したじゃない、巻いたんじゃない。
ああ、なるほど。
暖を取るために。
はいはいはいはい。体にとかね。
うんうん。ってことなんじゃないかなと思うよ。
うん
う
ん、
で、カーテンがなくって、
うん、
学校始まっても、窓がそんな状態だから、新聞を貼ってると。
ああ、なるほど。
うん、で、その新聞にはね、
うん、
なんていうの、最近の新聞だから、
うん、
その新聞にはその震災のことがいっぱい出てるわけ。
うん、ああ、そうかそうか。
うん
うんうん、
それを窓に貼ってる教室で子供たちがなんか勉強させるのもなんかかわいそうだなっていう話を先生がしてた。
うん。
うん。それを見て、なるほどなぁと。
そうだね。
全くそんなこと想像及ばないじゃない
。及ばないもんね。
学校始まって、あ、うん、ちょっとは進歩してるんだ、よかったなぁ、
うん。
ってニュースじゃん。
うん。
うん。
一見ね。
うん。
だからさ、じゃあそれを見たときにね、
うん、
いや、どうしたらいいんだろうと。
そうなんだよね。
カーテンを作ってる会社に、
うん、
お金を寄付するから送ってやれよと言った方がいいのか、
うん
うん、
どうしたらいいんだろうねって。
そうだね。
思ったりするよね。
うん。うん、いや、だから、その、そういう細かなニーズに答えるのも難しいとは思うんだけど、
うん、
でも、答えよう、どうにか答えてあげれないだろうかって、さっきのすみこさんみたいにね、
うんうん、
思う人もいるわけよ。
うん、
そうすると、一概に、その、なしではなくて、いや、どうすればそこに届くようになるんだろうって、被災してない側は考え続けないとね。
うん。
って思うわけ。
うん、
だから、まあ、あくまでも現地の方々に、その、ご迷惑をかけないっていうことを最低限に考えてね、現地にも持っていこうっていうのも、俺は英断だと思うので、
うん。
本当に恥じることなく、そういう決断されたんなら行ってきてもらいたいなと思うよ。
うん。
で、そういう行為が、つながって絶対でかいことができると思うから、俺は。
うん。
ベースにはやっぱそれがないとダメだという気がするのよ。
うん。
切れ事ってのは十分わかってるんだけど。
うんうん。
でも、そこありきなんだっていう気はめちゃめちゃするからね。
そうだね。
うん。だから本当にすみこさんが選んだいろんな色とりどりの文房具を使うことで、わあ、綺麗だなっていうことが、その、見てもない誰かの心をこう明るく灯すかもしれないから、
うんうん、
うん、
と俺は思ってます。
うん、
なので、だから大きいお金でね、赤十字とかにね、募金するのも大事なんだけど、
うん、
もう一方でやっぱりそのちっちゃなところに目を配ってあげて、そこで何ができるかっていうことをね、
うん、
考えることも両輪としてやってもらいたいなと。
うん、
いうふうに思ってます、
うん。
で、さっき言ったさ、その15チャンネルっていうね、その門前町長の消防団のね、
うん、
そこのね、長男さんなのかな、高校生ぐらいの子なのよ。
うん。
んで、その子がね、今週アップされた24、25日の1日みたいな題材で、
うん、
もう十何回かアップされてるんだけど、
うん。
うん、
その子がね、今回最新のやつでチラッと映った時に、
うん、
ああ、バスケやりてーって言うのよ、
うん。
そうだよね、体育館避難所になってるから、
うん、
できないのよ。彼多分バスケ部なんだよ。
うん、
いや、リンゴ送ったろうかな。でも、雪だよなぁと思いながら。
リングだけあっても。
まあ、でも、あったかい時とかできんじゃねえのとか思うから。
いや、設置する場所が。
いやいや、公園とかに設置できるやつあんのさ。でも、やっぱそういうことを思いながらっていうのがやっぱ大事だなってすげえ思うのよね、うん。そう言われないと、うん、そうか、バスケ部、今バスケできねえのかとか、気づかないじゃん。
うん。
で、そのバスケやることでいろんなことが彼の中では回ってたはずなのよ。
うん。
うん。
やっぱ、それはバスケ愛するものとして、送ってやろうかなとかすげえ思ってんだよね、今。
うん、
でも、やっぱりそういうことを、だから具体的な誰かの顔を浮かべながらみたいなことも、すごい大事だっていう気がするので、
うん、
まあぜひそういう意味では本当にこの、YouTube とかね、そういうのをうまく使って、
うん、
で、まああの、先週も話した NHK プラスもね、見ながら、そのメディアがその取り上げるとは違った角度の情報の入れ方を、今は意図してやらないと、入ってこないからね。
そうだよね、
うん。東日本大震災の時にはまだ、あの、なんていうの？テレビに引力があった時代だから、
うん、
あれだけど、うん、もう今下手すると、いや、テレビみんな ずっと YouTube 見てますみたいなやつもいっぱいいると思うのよ。
うん、
そうなればなるほど意図して情報を入れとかないと、
うん、
あの、そんなものすぐ、向こう側の話になっちゃうからね。
うん。
そこは、そういう情報の入れ方をしてる人間の責任として、自分でちゃんと情報を手にするようにしてください。
うん。
じゃないと、
うん、
あの、時間は止まってるわけじゃないんです。
うん。
現地ではずーっと流れてるわけです。
うん。
それを、やっぱり、ネットで動画なんか楽しんでいるんであれば、その思いみたいなものを意図して共有するっていうことをやることが何かの一歩につながるような気がします。
うん。
うん。
なので、それは一日ある一定時間、そういうことをちょっと探してみようという、こういう時期はね、
うん、
考えながらネットで情報をいろいろ取るっていうことも重要な気がしますね、なんか。
うん、うん。
うん。
だから、YouTube とかも、こういう時期にはもうレコメンドでガンガン問答無用であげりゃいいのにとか思うけどね。
うんうん。
はあはあ、そうですね。
そういう関連のもの。
うんうん。
うん、そんな音面とかの草みたいな CM を流して何の役に立つんだよってすげえ思っちゃうんだけど。
うん。
っていうこともやってくれるといいかなってすげえ思いますね。なので、うん、まあぜひ本当にこの、ね。発見落着。非常に熱い番組なので、
うん、
ぜひ見ていただければと思いますよ。本当にね、この、なんか、わざわざ挨拶来た子がいい子なのよ。なんか、見てると。
へ、
うん、あの、胸打たれますし、やっぱりその、なんていうの、口では言う、寄り添うっていうことはどういうことなんだろうっていうのを改めて考えさせられるっていうかね。
うん。
で、すげえ思いました、なんか。
うん。
はい。なので、引き続き、まあ、大きいお金は、赤十字とか、うん。で、もう一個、もっと今、現場に即した何かみたいなものは、それぞれが探して、一刻も早く手に渡るような、お金の寄付の仕方をね、ぜひ考えていただければと。いうふうに思ってますよ。
はい。
はい。うん、まあ、というようなことで、まあ、本当、すみこさんもね、あの、いろいろと、だから、こう、ね、送りたいんだけどっていうジレンマもあると思うんだけど、
うん、
そこ本当、ちょっと頑張ってね、無理のない範囲で、
うん、
いろいろチャレンジしていただきたいな、というふうに思っておりますよ。
はい。
はい。うん、まあ、というようなことで、今週本題なんですけど、
うん。
実はね、ちょうど、雪降るべ、みたいな感じになって、大寒波が、寒波が来ます、みたいな感じになったや。
うん。
うん。
その前に、ああ、まあ、そろそろもうスタッドレス変えねえといけねえかな、と思ってたんだよ。
うん。
タイヤをね。
うん。
うん。
で、どうしようかなって考えてたんだけど、
うん、
この、ああ、そろそろスタッドレスにしないとなって思って帰ると、
うん、
遅いんだよね。
うん、
だから、車屋さん言っても人がいっぱいで受け付けてくれねえの、もう、うん、2、3日中には。
そうだね。
で、まあ、去年もそれ経験してて、まあ、しょうがねえから自分で買えるかって言って、去年自分で買えたのよ。
うん。
ハイエースに備え付けの、なんだっけ、この、ジャッキ、フロアジャッキをね。
うん。
ハイエース備え付けのやつがあるから、うん、それで一個一個上げて、
うん、
タイヤ外してとか、すげえめんどくさくやってたのよ。
へ
え。だから、もう、その、上げるのがすげえめんどくさいのよ。ずーっとなんかぐるぐる回して、手動で上げるから、
うん、
1個変えるのに、まあ、15分ぐらいかかるわけ。タイヤ1個に。だから、うん、およそ1時間ぐらいかかっちゃうのよ。
うん、
だから、すげえめんどくせえなと思って。
うん、
それだったら、もう、だから、まあ、タイヤ交換だけでもすげえ金取られるしね。
うん。1
万近く取られちゃうんだよ。
うん。
1万までいかないかな。少なくとも5000ぐらいは取られちゃうんだよ。
うん。
うん。
だから、ま、それだったら、まあ、去年は手動で自分で買えたから、油圧ジャッキを買って、
うん。
油圧ジャッキ買っとけば、ジャッキアップするのすごい楽だから。
うん。
じゃあ、買うか、ということで。
うん。
油圧ジャッキを買いまして。
はい。
交換しましたけど。
うん。
全然楽だね、やっぱ。
へー。
油圧ジャッキすげえな、と思ったね。
うん。
5000円ぐらいで売ってんだよな。
あ、そう。
うん、6000円ぐらいだったね。カーショップだとだいたい1万円、8000円ぐらいするんだけど、
うん、
やっぱアマゾンで買うと同じもん、6000円ぐらいで買えんだと思って。
うん、
買ったけど、すげえ楽だね、油圧ジャッキ。超便利よかったっす。
そんなすぐ上がるの？
もうすぐ上がる。上げると怖えけどね。
怖いよね。
ぎしぎし言ってるから本当落ちないとかすげえ思っちゃうけど、
うん、
でも見事に簡単に上がります。ほぼ力いらない。30秒もありゃタイヤ外せるぐらい浮くから。
へー。
特に力いらずに、
うん、
すげえ楽だよ。
あ、そう。
うん。意外とやっぱ自分でやった方がいいだろうなと思って。
へ
え。だからまあこれと、だからタイヤ交換に必要なの、これだけじゃちょっと不十分で、
うん、
本当はトルクレンチとかもあった方がいいのよ。
うんうん、
要はその何ニュートンで締めるかって決まってるから。
うん、
で、そのトルクレンチってすげえ長えのよ、レンチが。
うん、
はいはいはい。
だからホイールの、ネジ取るのも長い方が楽なのよ。うん、簡単に取れるから。
うん
うん、
で、それでまあトルクレンチとか前から持ってたから、あれなんだけど、だからこれとトルクレンチとあと車輪止め。
うん、
一応ジャッキアップするときに車輪止めとかないと怖いから。
うん、
それぐらいありゃいいんじゃないかね。
うん、
って感じだったけど。まあ、ものの30分ぐらいで全部こう。か、うん、できたね。
さすがにこう何か余ったみたいなことはなかったですか？
さすがにないよ。さすがにないね。
よく BJ やるからさ。
だってネジ6個だからその一個、さすがに6個が5個にはなんないよ。
あ、そう。
うん。
それは良かったね。
うん。で。で、その交換したんだけど、
うん、
実はその交換する直前に、気づいたら、だからスタッドレスの前のタイヤね。普通の夏用タイヤ。
ノーマルの。うん。
が、パンクしてて。
ほう。
いや、確かに、その、最後乗った時、あれなんか落としてんなーっては思ったのよ。
あ、そう。
うん。
で、タイヤの溝に石はまると、
うん。
こう、定期的にこう落とすんだ。だから、石だな、これ、と思ってたのよ。
あれ、嫌だよね。
そう。で、さあ、スタッドレスに交換しようと思って行ったら、もう、ぺったんこなの、タイヤが。
うん。
ほ
う。うわ、パンクしてんじゃんと思ったら、もう、重くそ、ビスが刺さってんの。尖ってるビスが。
へ
ぇー。うわーと思って。
うん、
で、まあ、とりあえずスタッドレスに交換して、
うん。
だからまあちょうど良かったじゃ良かったのよ。
タイミングね、
じゃないと、
タイミング的にね。
じゃないとは走れねえから。
うん。
だからスタートレスに交換して、でまあほっといたんだけど、
うん、
まあ溝的にもねあった今年1年ギリ持つかなぐらいのもうすげえすり減ってはいるのよ。
うん。
うん。
1年持ってくれるといいなっていう、あのタイヤ交換ですよっていうマークが今年中には出るかなっていう感じではあるけど、
うんうん、
まあもったいねえから、うん、まあ最後まで使いてえなっていうことで、
うん、
タイこれパンク修理できんじゃねえかなと思って、
うん、
パンク修理ってあれなんだよね、そのタイヤの側面に刺さるとできないのよね、もう、
うんうん、そうやって言うね、
ただその地面に設置する部分がパンクした分は修理できるのよ、
うんうんうん、
だからこれ修理できんじゃねえかなと思って、
うん、
あのこれまあ全国的にあると思うんだけど、
うん、
あのブリヂストンのタイヤ館っていうブリヂストンが経営してるわけではなく、
うん、
まあブリヂストン系列のタイヤショップって言えばいいのか、
うん
うん、
そこを電話したらあの、まあ、持ってきてもらって、見て、できる、うん、あの、その、できる箇所であれば、できますよ、と。
うん。
うん。
それで、その、パンク修理には、外面修理と、中面、内面修理があると。
うん。
ほう。
で、要は、外面修理っていうのは、要は、その、穴の開いた釘とか抜いてね。
うん。
うん。
そこにゴムぶち込むのよ。
うん。
それで、
うん
接着剤で固めるみたいな、
うんうんうん、
であくまでも簡易的な方法ですとこれは、
うん、
とはいえまあそれで治るっちゃ治るのよほぼほぼ、
うん、
で一番いいのはタイヤ全部ホイールから外して、
うん、
そのゴムぶち込むんだけど内側にもゴムを貼って、
うん、
やるとまあ修理としては完璧ですと、
うん
うん
いうので、で、それできるかどうか見てもらったら、もうギリギリのとこだったらしいの。あともう、1ミリずれたらできなかったっすって言われて。でも、ギリできますって言われて。
うん。
で、直してもらったけど。
うん。
2500円だったかな。
へ
ぇー。お、意外と安いなぁと思って。
へ
ぇー。タイヤ館さんにもお世話になって。
うん。
あの、無事、直ったという。
うん
まあ今年1年だからこれで過ごして、来年タイヤ交換だなっていう感じかな。って感じなんだよね。だから意外と、その、タイヤ周りって車好きじゃない人いらわないよね。触らないよね。
うんうん、
まあそうですね。
重いしね、こいつら。
うん
うん
でも意外と、あの、やると、だからこの、楽になる道具を買っとくと、
うん、
意外と金払うまでもないか、っていう感じ。それとやっぱりその、うん、スタッドレスにするときってさ、
うん、
やっぱりあれじゃん。その、うん、スタンド頼むにしても何にしてもみんな一斉に行くから。
まあ時期がね、うん、同じだからね。
うん。で、それ、まあ、ちゃっちゃーっとできるっていう意味では、これ、家に置き場がある人は、
うん、
ジャッキとか、うん、油圧ジャッキってすげえいいよ、と思って。あと、それとともに、あれも買ったんだな。なんだっけな。エアコンプレッサー。空気入れ。
はあ、
はあ、はあ。
シガーソケットで動く、空気入れあるんだけど。
あるんだ。
うん。あれだからね、自転車の空気入れでは、5万回ぐらいやらないと満帆にならないと思うから。
まあ、そりゃそうか。
うん。だから、そうだな、あった方がいいかと思って。
うん。
で、これも5000円ぐらいで買えんのよ。
うん。
まあ、よくわかんないメーカーだけど。
うん。
で、やったら、意外とちゃんと入んのよ。
うん、
で、俺って、高速で移動する量がすげえ多いから、
うんうんうん、
タイヤの空気はすごい、毎回測るのよ。うん、高速乗る前とか。
うん、
で、うわ、ちょっと少ねえなーとか思ったら、わざわざスタンド行ってたんだけど、
うん、
お、これでいいじゃんって感じだったね。
うーん
意外とちゃんと入んのよ、これで。
うん、
だから、ハイエースって普通の一応貨物車だから、
うん、
タイヤの空気で普通の乗用車より多めに入れるんだけど、
う
それでもものの30秒ぐらいで入るから、
うん、
わ全然これ買っときゃよかったなっていう感じだったね。
うん、
それとともにもう一個、これはね今回のこの剣以前から使ってたんだけど、
うん、
実はそのタイヤの空気センサーなるものが売ってまして、
うん、
車のタイヤのキャップあるでしょ、
うん、
あれをねこのセンサーに入れ替えるんだよ、
うん、
そうするとあの常時ちっちゃいモニターがあって、
うん、
常時何気圧入ってるか見れるのよ。
へ
ー、それがね3000円ぐらい2000円ぐらいで売ってますアマゾンで。これも非常に便利です。だから設定しとくとあの空気圧以下になると、
うん、
ピピピピってアラーム鳴るし、
へー、
だからすげえ便利いいのよね。だから本当に俺ね往復で1000キロとか平気で行っちゃうから、
うん、
空気圧だけはちょっと気をつけとかないとなと思ってこれずっと去年1年使ってるかな、うん、意外と安くてチャッチいんだけど、
うん、
あのちゃんと機能してます。
うん、
0.1 気圧ぐらい誤差があるんだけど常に、
うん、
だからうわせっかく 3.5 入れたのに 3.4 になってるよ気持ち悪いって思いながら走ってますけどそのでもまあそのくらいの誤差だからおおよそっていう感じで言うと、うん、ほんで、うわ、ちょっとやべえ、減りすぎてんな、とかいうこと気づくから。
うん。
あの、この辺も意外と車乗る人はあんまりそこ無頓着な人多いと思いますけど。
うん。
何も考えてないです、僕。
うん、つけとくといいですよ。うん、
こんな安くてできるんですね。
うん。
あの、こういうのがあるっていうのは、まあ、話には聞いてたんですけど、うん、やっぱなんか、勝手な、もう全然僕車に興味がないから、こういうのもわかんなくて、
うん、
もうなんか勝手にも1万以上するんだろうな、とか勝手に思ったりとか、
うん、
自分で取り付けとかできるのか、とか。だからまあ、結局何もしない。で、も普段も、それこそ、ガソリンスタンドももうセルフだから、
うんうん、
全然空気圧のチェックもしてもらう。こともないから、
うん、
大丈夫なのかなと思いつつふわっとしたままそのままずっと乗ってるんですけど、うん、なんとなく大丈夫なのかとかは常に思ってるわけですよね、
うんうんうん、
これぐらいだったら買うかな
と思いますよ。これ高い方だよ多分、うん、もうちょい安いやつがある。同じものでもうちょい安いやつがある。
へえ。
あのこれいいっすよマジで。
あ、そう、
うん、
これでも3500円ぐらいですもんね、クーポン的に。
そうそうそうそうそうそう、安心が全然違う。特に高速乗るときの安心が違うから。
う
ん。あ、すげえいいっす、これ。
ああ、いいっすね。
うん。
ただ、
まぁ、今回買ったのが不良品だったのかよくわかんないんだけど。
うん。
はあ、
これ、このセンサー、これ黒い丸いものが、今画面 YouTube 見てる方映ってると思うんだけど、
うん、
4つ、
うんうん、
これ FR とか FL とか RL とか書いてある。これ前前輪の左ですよ、
うん、
右ですよなのよ、
うんうん、
これがさあの前輪の右って書いてあるのに、
うん、
左が反応すんのそのままだなんかおかしいなとかすげえ思ってたんだけど、うん、1個ずつ外して見てみたら、あれこれ、
うん、
前輪の右って書いてあるけど、左じゃんっていうことで、
うん、
あの、入れ替えましたけど。でも、まあまあ使えます。だからほんと 0.1 気圧ぐらいの誤差しか出ないから。うん、で、減ったらピピピピって言い出すからね。すげえ便利よ、これ。
え、
これタイヤに取り付ける側のこのキャップみたいなやつって、
うん、
こっちの電源ってどうなってんですか？
ボタン電池入れてます。
ああ、ボタン電池か。
うん。ボタン電池入れて、中入れる。
うん。あ、そういうことか。
うん。だから、あの、まあ、盗まれかねないといえば盗まれかねないんだけど。
ああ、まあね。うん。
まあ、でも、その、まあ、盗むバカいないでしょうっていう前提でやってますけど。
これだけ持ってっても多分意味ないんです
よ、ね。意味ないから。そうそうそうそうそう。
確かに。
そうそうそうそう。だからまあいいか。あの、本当はね、盗難防止用のナットとかつけるのよ。
ああ、そういうのあるんだ。
うん。で、その、とも締めすると外れませんとかなるんだけど、それつけちゃうと、うん、毎回空気入れるときにそのナットまで外すのよ。
ああ。
それがすげえめんどくせえから。もう、俺はそのままでいいやっていうことでやってますけど。あ、これ言っちゃったら盗まれる可能性あんのかな。
いや、いたずら目的じゃなければやってみないからね。 っていうとこですよね。
うん、でもまあ、高速を旅取りに乗る人なんかはね、マジで、こういうのちょっとつけとくだけで、ずいぶん楽になります。それとさっき言ったその空気入れね。
うん。
したらわざわざ、スタンドでとかやんなくていいから。あ、まあいいかと思ってね、今回一通りワンセット揃えてみました。
なるほどね。
うん。なのでまあこの辺も車に常備しとこうかなっていう感じかな。まあ普通車に常備するのはちょっとしんどいけど、まあハイエースだったらね、隙間いくらでもあるから、まあ、ちょっと入れとくかなっていう感じで、去年1年使った、この空気圧のセンサーは去年1年で、ジャッキとかはね、今年改めて買ったので、まあタイヤ交換ももう心配がないかなと思っております。今チャットの方で、だから、あ、そうだね、多分使わないと危ないですよって、だから車輪止めとかね。本当は馬？あれもあった方がいいんだよね。でもハイエースね、その馬かけるほど上がらないのよ。一応買ったんだけど、いや、そこまで上げられないって感じだった。だから、高は5はやったけど、まあ、一応下敷きになったりっていうこともあるんでね。気をつけて、やってください、やる人は。
馬って、支えですよね。
そうそうそうそう、下からね。
まあ、その言葉さえ今よくわかんなかったから今ググったんですけど。
そうそうそうそう。だから本来はジャックアップして、車輪止めして、馬かけるのが一番いいのよ。
まあ、それで、ちゃんとタイヤ設置しなくても重心がそこにかかって支えてくれる、
ね。そうそうそうそう。だから、ジャッキが壊れても、ガンって下までは行かないっていう状態を作っといたらいいの。
ああ、そっかそっか。ジャッキがこそか、急に壊れたりとかなんか抜けると落ちてくるわけです
ね。そうそうそうそう。
ああ、そうですよね。
そう。だから本当はそこまであった方がいいんだけど、ハイエースをなかなかね、その馬に乗っけるまで上げるって相当勇気いるのよ、なんか。大丈夫かっていうぐらい開けないといけない感じになっちゃうの、ハイエースだと。
まあそうか、結構な高さがないとこの馬が入らないっていう。
そうそうそうそう、ハイエースはね。
なるほどね。
そう、普通車だったらそこまではないような気がするから。あれだけど、ハイエースって車高高くできてて、それよりさらに上にジャッキポイントがあってるとかになってるから、相当上げるのよ、イメージとしては。
へ
ぇ、一応買ったけど、いや、もう、ないんだよって思って、まあ、車輪止めはしたけど、っていう感じなの。本当は、その辺、重々気をつけてやると、意外とシーズンごとに3000円とか払ってたのが、浮きますよっていう感じでございました。はい。で、まあ、今週この辺の話なんだけど、来週ね、あれなのよ。この番組で話したのもあって、Facebook にさ、Facebook の広告に、日産の電気自動車が1日借り放題キャンペーンみたいなのが、なんか出るようになって、広告に。で、まあ確かに電気自動車って1日借りてみないと、1回乗っただけじゃその充電の感じとかよくわかんねえなとは思ってたから、いいな、これちょっと試乗だから丸1日試乗させてくれると、じゃあちょっと応募してみっかと思ったら、下関の販売代理から連絡があって、OK ですということなので、来週の土曜日に一応借りる予定なのよ、日産のサクラを。だからこれちょっと乗り回して来週は、さくらどんな感じだったかっていうお話しようかなと思ってます。
なるほど。
はい。
うん、
今やってるみたいよ。日産のホームページに行くとトップページに出てる。
あ、そうなんだ。
24時間とか丸1日貸してくれるみたい。まあ、それ正解だよねと思って。特に EV って充電のスピードとかね。そういうのも含めて分かっとかないとさ、どのぐらいで減るかとか。
そうですね。
今はそういうキャンペーンやってるみたいよ。まあ、ぜひ興味のある方はっていうことで、まあ、ちょっと来週借りてね、お話しできればというふうに思っております。
はい。
じゃあ次、コロンさん行きましょうか。
はい、全く話変わるんですけど、
はい、
とはいえ全くつながりがないわけでもなく、
はい、
その寒い時ですよ。
うん。
私は普段マイカー通勤してて、
うん、
まあでも、それでも下関でもたまに雪が降って積もったりすることが、年に1、2回ぐらいあるわけで。
うん
うん、でそうなると、そのビジみたいに、スタッドレスに変えとこかみたいなことは、なくっていうか、スタッドレスを持ってないっていうか、保管がちょっと、
いや、スタッドレス持ってるはずなんだよな。あれ、あのドクター K の店にある記憶があるんだわ俺。
それ早く言えよっていう話。
多分そうじゃねえか。前のラクティスだっけな、前のキューブの時だっけな。いや、もうめんどくせえからお前んとこ置いといてって言って、俺置いてる気すんだよな、あいつんとこに。
まあ、家の中で保管はちょっと難しいし、
うんうんうん、
幅邪魔になるでしょ、
うん、
買えるのもめんどくさいし、
うん、
年に1、2回のことだし、
うん、
で、雪じゃあ積もったらどうすんのっていう話なんだけど、うん、その時はもう車には乗らないと。
うん、まあ正解だよね。本当、うん、あの正解だと思う、それが。
バスで行こうと。
うんうんうん、
でも、そのバスさえ、ひどく動かない時もあって、
うん、
で、その時は、まあ、歩いていけりゃ行くかと、
うん。
歩いていけそうになけりゃもう休も
う。
っ、
う、
て、
ん、
私は心の中に決めているんだけど、
うんうんうんうん、
その、そんなにひどく雪が降ることもなく、
うん、
まあ、降っても夜中だったりすることがほとんどなんで、
うん、
歩いていけない。っていう日は今まで多分1回ぐらいしかなく。
だから去年だっけ、一昨年だっけ、あったよね。
ちょっと前だよね。
2日間ぐらいね。
うん。
雪降ってみたいな。まあそれも、10年ぶりにそうなったかぐらいだから、
うん、
下関の場合。
本当に滅多にないんだよね、そういう日って。
うん。
じゃあ、歩くか、バスに乗る、
うん、
の時の寒い時を、どう、どう快適に通勤するかを考えましょうと、
うんうん、
いうことで、うん、これもね、去年の、うん、そのブラックフライデーの時に買いました、うん、スノーブーツ、
うん、
ウィンタースノーブーツ、
うんうん、
これモズっていうメーカーのね、
うん、
ものなんだけど、うん、これがね、いやいや、お値段の割にはなかなか良かったっす。
あ、そうなの、へえ。
あのね、この時期って、大抵その、うん、なんかほら、情報番組とかで、
うんうん、
今年の女の子の、
うん、
なんか流行りのブーツはこんなんですよ、
うんうん、
みたいなのが、うん、まあ、毎シーズンあるわけですよ、
うん、
冬になると、
うん。
で、そこで確実にこの何年出てくるのは、うん、アグっていうメーカーの。
ああ、はいはいはいはい。
で、これがまあ、ここ数年大人気で、
うんうん、
でアグ信者みたいな人もいっぱいいて、
うんうん、ふわふわのやつだろ。
うまあまあ、あの内側ふわ
ふわふわのやつだよね、
なんですけど、うん、そのなんて言うんだろうな、そのいや、いいんですよ、
うん、
うちの会社にもそういう人いるし、
うん、
いいんだけど、
うん、
私はその信者の中には混ざりたくないな、なんかどこ見てもほらみたいな、うん、あのムードにちょっと耐えきれない。
うん、わかるわかる。
で、いや、
アグ履いてカフェでお茶するようなやつだ
ね。これが今シーズンの新しいラインナップの、
うん、
いいでしょ、私のアグ、
うん、
みたいな。
そうね。
もう、なんかさ、その空気に耐えられないのよ。
うんうん、
その一味とも思われたくないし。
うんうん、
っていうのもあるし、うん、まあそもそもね、多分私持ってないから知らないけど、
うんうん、
お値段も高いのよ。
う
ん、で、それだけきっと、履いた分にはいいんだろうなとは思うんだけど、
うん、
まあ持ってないから知らないけど。
うん、
で、さっきも言ったように、
うん、
その、ワンシーズンに雪が積もることが1回、2回ぐらいのエリアで、
うんうんうん、
そこまでお金をかけたくない、
うん、
っていうのもあるし、
うん、
その信者にも混ざりたくないし、
うん
うん、で、何か他にないのかなと思って探した中で見つけたのがこれです、
うん、
っていうのが、
うん、
まあどういうのがいいのかっていうのをよくわからない、
わかんないよね、
わからないので、うんうん、 そういう口コミサイトみたいなのを探しました。
うん。
うん、
その、ランキングで出てるやつね。
うんうん。
で、そうすると、比較的上位にあったのがこのモズ。
うん。
で、お値段がね、5000円ぐらいなんですよ。
あ、まあ、それぐらいだったらいいね。
全然安いのよ。
うんうん。
その、アグだったり、ノースフェイスのだったりすると、
高そうだね。
もう2万とかするからね。
うん。
ああ。
だ4分の1ですよ。
うん。
うん。
で、このモズっていうのは、どういうメーカーなのか、ブランドなのかっていうと、
うん、
1996年にスウェーデンで誕生したブランド。
うん、あ、いいね。
で、エルクってヘラジカのことらしいんだけど、
うん、
これがそのブランドのモチーフになっているとい
う
ことで、
うん、
なんか、そのスウェーデンで誕生した。
うん、
って聞くと、あんな寒いとこのブーツだったら、
うん、
そりゃきっとあったかいに違いないってイメージするじゃない。
思っちゃうよね。
ね、思っちゃうよね。うんうん、で、実際でもね、その、5000円。
うん、
で、どれだけのもんだろうっていう不安もあったんだけど、あったかい。
あ、ほんと？
これもなんかふわふわなんですよ。
うん、
内側に、なんて言うんだろう、ボアがついてタイプですね。
うんうん
うん、まあ、冬のブーツってそういうの多いんだけど、うん、で、上の、私が買ったタイプは、
うん、
その、大体の部分が、
うん、
ダウンみたいな感じ、
うん、
になってて、
うん、
で、地面から何センチ、4センチぐらいか、のところまでは、合成ゴム、
うん、
になってて、だからちょっと雪踏んだりしても、
うん、
そこから染みては来ないと。
うん、
その下から4センチは、防水設計になってる。
なるほど、なるほど。
だから、うんその、すっごい雪深いエリアでは、まあ、不向きなんだろうと思うんだけど、
うんうんうん、
この辺のエリアでは全然 OK。
うん、
だって4センチも積もんないから、
うん。まあ、そうだね。
うん。で、全体の、ブーツの全体の長さ的に私が買ったタイプ、いろいろタイプがあるからあれなんだけど、
うんうんうん、
私が買ったタイプは、ふくらはぎぐらいまでの高さ。だから、まあ、ショートブーツって言っていい。うんブリーだと思うんだよね。
うんうん、
で、履き口、足を入れるところにドローコードがついてるから、それをギュッと縛れば、
うん、
まあ、上から風が侵入するのも
防げる
し、
る
っていう、うんうんうん、まあ、だから、とっても暖かくって、
うん、
そして、まあ、そうだな、そんなに軽くはないんだよね。その、うん、多分合成ゴムの部分だったりソールの部分の重さ、うん、
なるほど、まあ、しっかり作ってある
とうんだと思うんだけど、
うんう
ん、そんな軽くはないけど、
うん、
重すぎてってことでもない
ないんだ
でその合成部分、うん、ゴムの部分がちょっと固め、
うん、
だから人によってはなんかガツガツするって感じる、
うんうんうん、
ちょっと安全靴っぽい感じもあったりするんだけど、
うんうんうん
私は結構気に入ってる。
あ、ほ
ん
と？
うん。で、実際この間雪の時に、
うん、
これはもうバスで行くしかないって、
うんうんうん、
早々に諦めた時に、
うん、
その、うち家出たらすぐ下り坂なんだけど、
うんうんうん、
そこを恐る恐る降りて行ったんだけど、
うん、
そんな、滑ることもなかったっす。
あ、ほ
ん
と？
うん。ただね、さっきいろいろサイトを見てたら、
うん
雪ぐらい、雪はいいんだけど、うん、氷の上はちょっと滑る、みたいなことが書いてありました、
うんうん。
氷の上を歩いてはいないので、ちょっとよくわかんないっす、
うん
うん。
っていう感じで、
うん、
これ5000円は絶対お買い得だと思う。
そうだね。
うん、
まあだから年に1日2日ぐらいだったら十分だろうねって感じはするよね。
うん。で、多分男性用もあるから、
うん
そんなにお金かけたくない人、
うん、
でもキャンプとかにちょっと行きたいわとか、
うん、
そういう人にもいいかもしれないなと思います。
そうか。あれなんだよな、男用はね、
うん、
それこそ水曜どうでしょうで、
うん、
あの、まあ、水曜どうでしょう、だから大昔だね。
うん。
あの、寒い時期に大泉洋が必ず履いてたブーツがあるんだよ。
そう。
なんか、ホームセンターで売ってる、
うん。
氷上の飛び魚になれるっていう、その、それで大泉は走り回ってたけど、
へ
ぇ、これが一番滑んないんだって言ってたやつがあるんだよ。
うん。
へぇ、
それ一個欲しいなとは思ってんだけど、もう今売ってるのかすらよくわかんないけど、まあ北海道とかの人はやっぱなんかあるだろうね、きっとそういうの。雪国の人たちは、うん、とは思うよね。
うん、雪深くってザクザク歩いていかなきゃいけないっていう人には、うん、きっともっと違うタイプがいいんだろう、
必要だったりするんだろうしね。
うん。
まあでも本当に年に5年に1回1日2日ぐらいのイメージだよね。5年もないんかな、あんだけ降ること。
どうだろうね。うっすら白くなりますぐらいは毎年
あ、まああるけど、
うん、
そのうわ積もっちゃってこれ車出せねえなっていう日はほぼないから、だからまあスタッドレス履かなくてもまあどうにかなるっしょっていう、だからまあ
それは
下関はもうほぼ南国です。
スタッドレスを履かなくてほぼどうにかなるでしょうっていう人がよく事故してるからね。
うん、まあね。
あなたサラリーマンじゃないからご存知ないでしょうけど、うん、朝の通勤タイムはそういう車多々見かけますよ。
ああ、滑ってるやつらね。
うんうんうん、無理してる人ね、うんうんで。そうならないために私は車を諦めて行くようにしてるんだけどね。
うんうん、
はい。
まあそうだね。なので本当、それぐらいのペースで安くていいものをって。思う方はちょうどいいかもしれない、
ね。ちょうどいいと思う。このね、うん、ヘラジカのマークがちょっと可愛すぎて、いや、北欧っぽいっちゃ北欧っぽいあのマークなんだけど、
うん、
可愛すぎて、うん、ちょっと子供っぽいんだよね。
ああ、そうなんだ。
だから、このロゴマークがなんか大きく入ってる、シリーズとなんかちっちゃく入ってるシリーズがあったりして、うんうん、私のはちっちゃく入ってるシリーズなんだけど、
うん、
だからその辺を、まあちょっと、気になる方は選ばないといけないかもしれないですね。
うん、なるほど、
うん。だって大人だからさ、だいぶ。
そうね。
50代の大人だから、
ね。うん。
うん。
まあ、ぜひご参考までにという感じですかな。
はいはい、うん、絶対5000円ぐらいだったらお得だと思います。
うん。
うん。
ね、それこそ本当、モンベルとか、
うん。
ね、ノースフェイスとか、その辺は高えからね、やっぱ。
高えのよ。でも、着れる、履けるのってさ、そんなに長い時期じゃないからね。
うん。
うん。
って考えるとって感じですな。
うんうん。
はい。うん、じゃあ、最後、タロケン行きましょうか。
はい。
うん。
紹介するのが、メテラ、ピュアレーン、ラノリンクリームってやつなんですけど。
うんうん。
このピュアレーンって BJ って聞いたことあります？
ない。
コロンさん聞いたことあります？
いや、
は
あ、知らない。
あ、そうなのか。
うん、
これね、
うん、
何かというと、
うん、
本来は、母乳で育児してるお母さんが、
うん、
まあ赤ちゃんに吸わしてる乳首を保護するための保湿クリームっていうか保護クリーム。
はぁ、
で、僕もつい最近まで、そんなようなものがあることすら全く知りませんでしたが、
うんうんうん、
なんでこれを知ることになって紹介してるかっていうとですね、うん、たまたままあネットでいろんなページを見てて、
うん、
まあ今は5チャンネルか、まあ昔で言う2チャンネルのあの面白すれをまとめたサイトみたいなのあるじゃないですか。
うんうん、
あれで夫がやばいことになったっていう見出しのやつはスレがあって、なんかなと思って見てみたんですよ。
うん、
そしたら、まあ、奥さんがそれスレ立てしてたんですけど、
うん、
まあ、旦那が冬になって唇が割れてくるから乾燥して、
うん、
なんかいいリップかなんかないって奥さんに聞いてきたらしいんですね。
うんうんうん、
で、多分奥さんは最近まで子育てしてて、その次これを使ってたらしいんですよ。
うんうんうんうん、
で、ただもう使わなくなったから、奥さん自身がこれチューブ型で、手に、指につけて指で塗るとかそんな感じなんですけど、
うんうんうんうん、
これをリップクリームとして使ってたらしいんですね。
うん。
うん。で、まあ旦那にそう言って言われたんで、あ、じゃあこれ使えねえよって言って、そのままこのピュアレーンを渡したんですね。
うん。
うん。で、旦那はそれで、 良かったらしくって、
うん、
しょっちゅう使ってて、
うん、
最初家で使ってたんですけど、
うん、
なんかあまりにこう頻繁に使って気に入ったのか、
うん、
このままこれ会社に持ってっちゃったと。
なるほど。
今頃、あの、会社で、うちの旦那はやべえことになってるんじゃないかって失礼が
立
って
る、ね。なるほどね。うん。
要は、まあ、ほとんどの男性とか僕ら知らないわけだけど、
うん、
知ってる人から見たら、男がこれ持ってるってどういうことって話になるわけですよね。
うんうんうん、
っていう失礼で、まあ、あの、それやばいとかいろんなコメントがついてるんですけど、
うん、
でも、そんなのの中で、でも、これって保湿にはめっちゃ効くんですよねっていうコメントがたくさん出てて。あの、ワセリンよりも絶対効きますよねとか、私も実は、あの、本来の目的じゃなくて、あの、保湿とか、
うん、
あの、冬の、うん、皮膚を保護するために使ってますってい
う
コメントがたくさんあって、
うんうん、
で、まあ、僕もあの、冬になると皮膚がカサカサになって、それこそ鼻の皮がめくれたりとか、この前もちょっと言ったけど、鼻の横が赤くなったりとか、
うん、
いろいろカサカサになってて、
うん、
で、それこそ風呂に入った、風呂から出たら必ずニベアはもう顔と言わず、上半身に全部塗るし、
うん、
その上さらにあの、最初は市販の保湿クリーム塗ってたけど、それでも効かなくて、
うん、
普段行ってるお医者さんはまあ内科なんだけど、ちょっとした薬なら目薬とかでも出してくれるんで、
うん、
なんかないですかねって言って、じゃあこの保湿クリーム出してあげるわって言ってもらって、それ塗ってたんですけど、
うん、
それでも塗らないよりはマシだけど、改善するとこまでいかないんですよ。
うんうん、
で、まあ、とはいえ他にいいものがないからお医者さんでもらってたやつ塗ってたんですけど、
うん、
そんなタイミングでこのスレを見て、
うん
うん、これだと思って、
うん、
試しに買ってみようと思って買ったんですね。
うんうん
うん、で、買ったのがこの 37g の、並行輸入品。
うん、
2050円、
うん
うん。
意外とすんな、やっぱ。
あのね、そうなんですよ。これね、本来のその通常の、
うん、
輸入品っていうか正規輸入品だと同じ 37g で3000円ぐらいするんですよ。
お、結構だね。
うん。で、もう一個 7g ってすげえ少ないのがあって、
うんうん、
これで1000円とかなんですね。
うん。
7g じゃ少ないし、でも3000円高いなと。
うんうんうん。
なんかないかなと思ってみたら、並行輸入品で 37g で2000円ってあったんで。
うんうんうん。
まあ別に、中身一緒だからいいだろうと。
うん。
うん。で、あの、出荷元もアマゾンだから大丈夫だろうと思って買ってみまして、
うん。
使ってるんですけど、
うん。
今のところ最強です。
へぇー。
うん。あの、本当にあの、たくさんの人がコメント書いてた通り、
うん。
あの、例えば唇のひび割れとか起こると、まあ今までは例えばその本当によく売ってるあの、一番安い、あの、メンソレータムのやつとか、
うん。
塗ってたんですけど、
うん。
治ることはないんですよね。
うん、
これ以上ひび割れをがひどくなるのが収まったりとかするとか、多少マシになるけど、
うん、
治ることはないんですよ。今までなかったんですよ。
うん、
これ2回ぐらい塗ったら治ったんですよね。
あ、そうなの。
そう。で、もう普段からその風呂から出た後、ニベア塗った後、さらに、あの、皮膚がこうカサカサしてり、皮むけたりしてくるとこ全部これを塗るようにしてるんですけど、
うん。
うん、あの、お医者さんでもらったあの薬用の保湿保護剤よりも全然こっちの方が効いてます。
へ
ぇー。うん。なので、まあ、これから乾燥してね、そういうお悩みの方もいらっしゃるんじゃないかと思う。
うんうんうん。
まあ、そうね。うんと、まあ、試してみたい方だったら、その1000円で70円。
まあ、そうね。まずはね、うん。
やってもらってもいいし、これ結構、あの、硬いんですよね。
うん。
なんで、あの、そんなたくさん出ないんで。
うん。
それこそ、受け取ったとき、アマゾンのあの、アマゾンロッカー、
うん、
よくなんか最近ドラッグストアとかスーパーとかにあるようなやつ、
うん、
あそこで夜に受け取ったんですけど、
うん、
あの、もう、めちゃめちゃ冷えてたんでしょうね。
うん、
あの、カッチカチで出てこないんですよ。
あるよね、クリームってね、そういうの。
そうそう、
うん。
ワセリンに近い感じかな、やっぱ硬さとしては、
うんうんうん。
で、結局、うちに持ってきて、ちょっと室温にしばらく置いておいて、からギュッてやったらなんとか出てくるみたいな感じで、
うん、
ただほんのちょっと出てくればかなり伸びるので、
うん、
もうほ
ん
と2ミリ3ミリも3ミリもいらない、2ミリとか1ミリぐらいで、まあ顔の一部に塗るとかだったら全然足りるんで、
うん、
うん、まあそんなにあの消費量はそんなに多くないんじゃないかなとまあ思うんですけどね、
うんうんうん、
ちょこちょこっと塗るぐらいだった、
うん
うん、 まあ、とはいえ、まあ、僕も買って、これ買ったのいつなんだ？前回買ったのが、注文履歴を見ると、あ、つっても、今月11日だから、まあ、2週間以上経ってんのか。
うん。
で、まあ、半分ぐらいは使ってるから、1ヶ月以上持つか持たないかぐらいの感じなのかな、このペースでいくと。
うんうんうん。
うん、37グラムで。
うん。
まあ、その辺はね、使う量とか頻度によって変わってくると思うんですけど、
うんうん。
うん、僕は下手したらもうなんか1日のうち2回3回と塗ることもあるので、顔とか。
ああ、そうなんだ、ほ
ん。うん、やっぱ、乾燥してくるんです
よ、ね。うんうんうん。
うん、で、見ると鏡に見るとこう、皮がむけてたり、こう、
うんうん、
パッタパタになってたりするんで、そしたらまた塗ったりとかするんで、
うん。
うん、まあ、その辺は、塗る面積と使用頻度とかによるとは思うんですけど、
うん。
うん、でもまあ、今んとこ僕がいろいろ使った中では、こいつが一番、いいかなと思いますね。
へぇー。
うん。で、まあ、もともとそのね、赤ちゃんが口にするところ。
まあ、そうだよね、よく考えるとね。
うん。なんで、まあ、いわゆる天然素材でできてるんで、
うん、
当然、口の中に入れても大丈夫な素材でできてますよ。
うんうんうん。
ことなんで、皮膚にね、弱い方、皮膚がなんか弱いとかそういう方も、まあ、比較的安心してつけられるっていう。
うん。
うん。そんなようなものですね。で、まあ、これ、水素製なのかな、もともと。
ほうほうほうほう。
うん。なんで、まあ、そんな感じで、まあ、正規代理店から入っていくのと、まあ、並行輸入品で、売ってるらしいんですけど、一応なんだ、欧州薬局なんとか、
うん、あ、はいはいはい。
っていうのとか、あとはアメリカの薬局なんとか、
うん、
USP とかの、必須要件を満たしてるっていう、まあ、医療薬品グレードの、高生成ラノリンっていうのを使ってるって書いてある、
ね。うん、うん、うん。
うん、なんで、まあ、デリケートの部分、乾燥しているところ部分で、
うん、
まあ、外からの、まあね、乾燥とか、そういった外的要因から肌を保護します。で、成分としては皮膚にしっかり吸収されて、肌の自然な保湿作用と似た働きをしてます。なんだ、そうですね。
うん。
うん、なんだ、この、こいつ、この塗ったやつの2倍の水分を保持することができるんだ。
へぇ、
なんで、かなり、保湿力が高い。
高いんだ。すげえな。
うん、うん。なんで、まあ、ちょっとね、肌荒れでお悩みの方は、
うん。
良ければ、お試しいただければと思いますね。
うん。
塗った後の感じはどうなの？
まあ、塗った直後はベタつきはしますけど、
うん、
すぐにでももう、ベタつきなくなりますかね。で、あとそのなんだ、ただその、まあ保湿してくれるのもあって、その乾燥でカサカサ足で、下手したらこうなんだこう、皮むけた境目とか白くなったりとかしてるから、
うんうんうん、
うん。あれが割とこの見た目的に隠せるというか。
へぇ、
うん、まあ完全になくなりはしないけど、そこそこのそのひび割れ感は、まあ隠せる感じというのかな。
うんうんうん。
うん、カサカサ感を隠せるんで、よくまあ、こめかみのあたりとかも僕よくカサカサになってることあるんですけど、
うん。
まあ仕事のお客さんのとこ行くときは、まあ、鏡見て、
うん、
ちょっとここカサついてんなってところは塗るようにしたりとかして、
うんうん、
まあちょっとカサつきを隠すみたいなこともやったりとかしてるんですけど、
うん。
うん、なんでまあ、そういうこともあって、一日一回だけじゃなくて、まあ、複数回塗ることも発生するんですよね。
うん。
うん、まあ、でもまあやっぱ、普通のそのドラッグストアで売ってるような保湿クリームとかと比べたら、まあそんな高いの買ってないんで、今まで僕買ってた保湿クリームってそれこそ、400円ぐらいで売ってるやつで、
うんうんうん、
普通の、ニベアのチューブぐらいの大きさで400円とかするやつだったんですけど、
うんうん、
あれとかよりも全然長持ちもする感じがするし、まあ見た目的にその隠せるっていうのも助かるんで、
うん
うん、まあちょっと今年の冬は多分これをずっと使うかなって感じになってますね。
なるほどね。
うん、
意外にあんのね、そんなものが。
ラノリンってさ、
うん、
羊毛から得られるウールグリースを生成したワックスなんだって。
へ
ぇー。ああ、そうなんですね。
いや、それを見て思い出したんだけど、
うん、
私ね、
うん、
こう見てちっちゃい頃肌が弱かったのよ。
うん、
こう見えても。
うん、
で、うちの親父がそれを気にして、
うん、
で、皮膚科からもらってきてた薬が、
うん
うん、
馬の油 の。
ああ、バイユね、
うん。うん。だったのね。
うん。
それを今思い出したよ。
うん、
羊も同じようにそれ系できっといいんだろうなと。
そうなんだろうね。うん、へえ。
うん。
いろいろあんね。
そうですね。
ねえ。
うん。
まして、商品ジャンル的にどう考えても、普通の男の人は、存在すら気がつかないっていう。
うんうんうんうん。
僕もそのスレを見る前は、こういうものの存在知らなかったんで、あ、こんなのがあるんだと思ったんですよね。うん。で、まあ実際使ってみたらよかったんで、あ、ちょっとこれはいいもの見つけたなと思ったんですけど。
なるほどね。あ、ば、うん、バーユも保湿するっていうので塗ってたんだ、この。
確か、そんなんだったと思うよ。
そうなのか。あれなんだよね。大阪行きのフェリーが、
うん。
よくわかんないけど、バーユ推しなのよ。
ん？
風呂場にあるシャンプーとか全部バーユ入りって書いてあるの。
へぇー。
何の効果あるんだろうとか思ってたんだけど。
いや、あれ、あれですよ、ちょっといい目の温泉旅館とか行くと大体あれ置いてあります
よ。あ、置いてあるよね。
大体、あ、ここも置いてあるねと思いなが
ら。
うん。
あ、保湿系なんだね。
いやいや、保湿だったのかどうなのか、ちょっともう全然ちっちゃい頃だからよく覚えてないんだけど。
うん、うん、
うん。
うん。まあでも天然由来でやっぱそういうものがあって、うん、その本人のあれに合えば、これ病院でもらうやつより効くってすごいね。
うん。まあそうですね。うん、まあだからやっぱ、ね、病院でもらうやつだと本当にいわゆる、ニベアみたいな、柔らかい、ああいう、やつなんで、まあ、そんなにその、なんだろう、厚くっていうわけでもないけど、
うん、
まああくまでその浸透して効くってやつだけど、まあ、そんなに上から、外からの何かを保護するっていう感じではなくて、あくまで浸透して中からみたいな感じだと思う。
そうね、うんうん、
うん。これはまあ上からちょっと、割と固めのやつで、まあ、覆うみたいな感じがあるんで、
うんうんうん、
でまあ、見た目的にもね、そういう風に変わるっていう部分もあるし、まあ、
うん、
保護しやすいっていうのもあるんだと思うんですよね。うん。うん、まあでも本当に、まあ僕はワセリンはさすがに使ったことないけど、ね、そのそれではワセリンよりも効きますみたいな、
うん。
うん。ことが書いてあって、まあ割と赤ちゃんの保湿でワセリン使うみたいな話は割と聞いたことはあるんで、
ま
あそれよりさらにいいんだなと思ったんですけど。
うん。
うん、あとはなんだ、まあ僕、大昔、30代ぐらいの頃はアトピーだったんで、
うん、
その時もいろんなもの塗ってて、それこそそういう時もいろんなもの調べて、まあワセリン塗るみたいなこともね、結構、やる人いるみたいなことは、見かけてたんですけど、
うん、
まあ、うん、まあ、それよりも効くと言ってる人がいるっていうことは、かなり効果は高い方なんだろうなという、
うん、
ことですね。
なるほどね。
うん。うん、ただまあ今、YouTube のコメント欄でも、早速買いましたが、間違えて会社に持っていかないように気をつけたいと思いまして、書かれてます。
うん、
男性が使う場合は、変なところで使うと、社会死する可能性があるので、最悪。
そうね。
取り扱い厳重注意で、使ってもらえればと思いますけど。
今さ、Amazon で調べてたらさ、うん、似たような系統のね、うん、ラノバームっていうね、うん、これ違う、うんメーカーなんだけど、
うん、
やっぱりそのラノリン、うん、天然ラノリン、ラノリンを使ったバーム、
うん、
まあまあ、そういう
クリーム、うんうん、クリーム系
クリームみたいなものが売ってて、
うん、
これはね、40g で1980円。
うん、
で、その、まあその、さっき言った、その、おっぱいケアみたいなのにも使えるらしいんだけど、
うんうんうん
うん、全身用とかって書いてあるね。
へぇー、
うん、ああ、
これか、丸いやつですね。
ああ、そうそう、
うん。
今ちょうどハンドクリームをね、いいのを探してたから、
うん、
私も買ってみようかな、
うん。買ってみたらいいんじゃない、うん、だからまずはこの安めの1000円のやつ買って、やってみたら。
うん、
いや、もう1980円のこっちを買おう
かな。ああ、そっち買ってみるんだ。
うん、
え、それ手にやるってのは手がパサつくの？
ん？
ん？
だ俺一切塗らないから。
ああ、そっか。
全くわかんないわけ。
指先のところがこれ、なんてい
うの？あ、カサカサになるんだ。
ささくれるっていうのはな。
うんうん。ひび割れとか。
ひび割れにはならないけど。
うん。
うん。
僕の指先なんかあれですよ。もう冬になったら指紋認証効かないぐらいに。ガサガサになってますよ。
そこ。
あ、言ってたな。そうだね。う
ん、私、それはないのよ。ただ、爪のそばのところがこう。皮が 向けたりする。
ああ、まあその辺も確かになりますね。うん。
そうか。いや、俺高校時代はさ、その、なってたんだよ。ニキビまみれで。
へ
え。で、それなくなってから一切ないんだよな。
へ
え。あの、常にオイリーな感じだね。その、常に汁が出てる感じだね。
何汁を出してんの？
だから、あの、そうだね。あの、絶好調だと顔テラテラになってる時あるよ。
その汁を加工したら売れるんじゃないの？
だからその、油取り紙が、意味ないぐらい大量に出るから。その天ぷらなのかお前っていうくらい、あの、京都の油取り紙とかあるんじゃん。
うん、
マジで油ないぐらい拭こうと思うとえらいことになるから俺テラテラなのよ俺
あの一パック全部使い切るぐらい
使い切れる全然使い切れるよ
へえ
だから一切塗ったことがないんだよねだからだからその確かにあの高校時代はやっぱり冬場カサカサになってなんかコフキーモンみたいになってた
へ
え。けど、それ治ってから何にもなくなったんだからわかんないんだよな。だから、そうか、うん、ハンドクリーム塗ってる人、まあ、多いもんね、見てると。
いや、まあ、毎年ハンドクリームは何を使うかを考えるよ、うん、シーズン。あの、冬時期の前は。
うん、あ、そうな
んだ。うん。で、これ。
コロナの時代に手洗いめっちゃしてたじゃないですか。
ああ、
うち帰ったら石鹸で手洗って
みたいな。うん、そうだね。まあ、そう、あれはなるわね、うん。特にアルコールでやっちゃうとなるよね。
そうそう、
うん。あの時が一番ひどかったですね。今そこまでさすがにしなくなったからいいけど。うん。うん、もう本当にあの、うん、いろいろ、その時も、多分その時も紹介したと思うんですけど、これをつける、ん？これをつけて洗うとなんか、あの、油抜けないとかなったかな。なんかそんなのとか、いろいろあったと思うんですよね。うん。うん、まあもしくは、まあ当然洗った後につけるかみたいな話になるんですけど。うんうんうん、やっぱ、うん、それいっぱい、あの、世の中の人たちはいろいろやってると思いますよ、やっぱり。
そうか。
あと、台所仕事する人だよね。
うん、ああ、まあ、そうだね。
そうそう、うん。洗い物の後とか、冬はやっぱそうですよね。
あれはやっぱり洗剤も使うからさ。
うん。
で、冬になるとお湯にするから余計油抜けるんですよね。
そうそうそう。
そうなんですよ。うん。
そうか。大変だな、みんな。
でその仕事場でもさ、やっぱりエアコンとかつけてるじゃない、うん、どうしても乾燥するよね。
うん、うん、うん、そうそう。そう、冬はだから本当に乾燥しまくりな。
そうか、エアコン、まあ確かにな、エアコンつけると乾燥にはなるわ、う
ん。で、職場環境的にはパソコンもガンガン回ってるからさ。
うん、うん。
だから余計にっていうのはあるんだよね。
う
ん、
そうか。
そうですね。うん、
いや、もうぜひ、一回試してね、会えばね。
うん。うんうん、そうですね、
いいよね。
うん。私も今、ちょっと丸いの買ってみた。
そうか。よかった、うん。こういうランニングコストかからない体質で。
油取り紙はいるじゃん。
いや、いらないよ、その。
そっち顔洗えばね。
うん。いや、だからそれもあって俺、あの、短いけど風呂に入りたいってのはそういうことなんだよ。
へぇ
ー。
あの、ぬらぬらになるから。
何汁かを。
汁で。
生成するからね。
だから、その、さっき言ってた、この中のアルコールなんて5分ぐらいしか持たないから、パサパサになるの。もう5分経ってら、ぬらぬらになるから、その。
そうなんだ。
だから、あの、パソコンのキーボードカバーあんじゃん。
うん。
はいはい。
一番押す A のところの色が落ちていくんだよ。汁で。俺。
溶かすんだ。
まずはそこの色が落ちていくのよ。あの、ほら。コロナさんほら。
お、ほんとだ。
3ヶ月ぐらいだよ。
へ
ぇー。で、あの、常に汁が分泌してるので。
怖いね。
だからその、あの、たまにね、もう最近なくなったけど、うん、握手してくださいとか言われるとすげえ緊張すんのよ。その、ジル的なものが、その、常にあるから。
で、握手してもらったその手で、
うん、
手をこすればハンドクリームの代わりにな
る。なるかもしれないよね。たっぷり保湿するかもしれない。で、例えばそういうのがあるから、靴もクロックスで痛いのよ、冬も。
へぇー。
ああ、そうか。
うん。あの、 汗かくんではないんだけど、
うん、
ほんあの、ぬらぬらになるから、
汗ではないんだ。
汗、まあ汗、まあ、靴は汗かもしんないけど、っていうのがあるからね。だから本当は、だから、ハンドクリームってマジで30年は優に塗ってないです。よかった。はい。まあ、まあ、まあ、でも結構な金額だよな。
うん、そうですね。
ねえ、1ヶ月使うと結構だよね。
まあ、そうですね。1ヶ月で2000円ぐらい。
大変だわ。
まあ、うん。で、まあ、あとはなんだ。ビーチェン、喉のケアとかしないんですか？
ああ、しないね。
あ、しないんだ。こんだけ喋っててしないんだ。すげえな。
全くしたことがない。
タバコも吸うしね。
うん、タバコガンガン吸うし。だから、あの、さすがに20年前と声が、ちょっとガラ、ガラになってきてるなって感じはすげえあるけど。
毎日喋るからだ
と。うんうんうん。だからもう一切やらない。
毎日収録するからでしょうよ。
だから、
まあ、たぶん、まあ、これも声の出し方とか、たぶんそういうの
もあるんだと思うよ。
うん。ね、それこそ声優さんなんかその声の出し方をね、
うんうん、
喉の負担にかからないような出し方っていうのは、まあ、覚えるっていうのも聞くんですけど、うん、僕なんかだとやっぱなんだ、まあ、例えばルルルとか長いと2時間半とかしゃべってるんですけど、たまに終わった後、
うん、
喉がいまいちだなと思うと、そのなんだ、この間台湾行った時、まあ、これ山さんに教えてもらったんですけど、
うん、
台湾では台湾のドラッグストアで売ってる仙外琵琶湖っていうシロップ型の喉の、まあ、薬、
うん、
うん、龍角散的な感じに薬効なのかな、
うん、
それが、なんだ、まあ、それ日本では薬として扱われてないので薬事法上、
うんうんうん、
日本で店頭で買おうと思ったら横浜の中華街の雑貨屋に
行くと、ああ、なるほど、はいはいはい、
でそれ台湾に行くと売ってるから買ってくるといいよって言われて、うん、僕も喉結構たまにそんなんがあって、
うん、
なんかしらいろいろ探してたりとかしたんで、で実際この間台湾行ったり買ってきて2箱、
うん、
12個入り2箱ほど買ってきて、
うん、
で昨日もルンルン終わった後、あ、ちょっと喉がガラガラするからのどこと思って1個チューって飲んだら、うん、もう今日なったら完全に治ってましたからね。
あ、そうなんだ、へえ。
うん、だからたまにやっぱりそういう喉ケア的なものも、まあ、買って使ったりはしてますけど。
うん、
一切使ったことがないです。で、先月ぐらいだっけな、ちょっと風邪っぽくてさ、
う
ん、声がしゃがれて出なくなったのよ。先々月だっけな、今年の冬入ってたと思うんだけど、今シーズンに入ってたと思うんだけど、
うん、
それが初めて声が飛んだ。
う
ん、初めてだね。
へー。
それ以前、だから、まあ、とはいえ、まあ、ほっとけば治るかっていうことで治ったけど。
何もしないんだ。
何にもしない。
僕だったらすぐなんかした薬飲むな。
一切、喉飴も飲まなければ、何にもしない、喉は。
ああ、もう僕なんか冬になったら喉にプシュってるやつとか必ず常備とかしたりしますよね。
そうなんだ。
そうですよ。
大丈夫です。まあ、鍛え方が違うってことなんじゃないの。
まあ、声の出し方とか、そういうところが。
があるんだろうね。
まあまあ、それ絶対あると思うんですけども。
うんうん。
うん。まあ、あとは人によって声帯強い弱いもあるだろう
と、ね。それは絶対あると思う。
うん。まあ、もちろんそうなんでしょうけど。
うん。だからまあ、もともと強い方で、まあ、言っても、お芝居やって腹式呼吸のトレーニングはやったから、腹式呼吸やってはないんだけど。
ああ、そうか。声出すトレーニングもやってるわけか。
そうそう。だから、その喉に負担のかからないっていうのは、その時になんとなく身につけてんだと思う。
ああ、かもしれないですね。うん、そうか、そうか。
完璧にプロのやる人たちの腹式呼吸ではないんだけど、
うん。
でかい声出しても、こう出すと喉痛まないよな、みたいなのは、なんとなく分かってんじゃないかなと思うね。だから、まあ本当に、今年初めて、54年生まれて初めて喉飛んだけど、それ以外は一切ない。
そうなんだ。
うん。
うん。
よかった。メンテナンスしなくていい体で。
髭も生えないし。
うん、生えないしね。すげえいいよ。よかった、と思ってます。 はい。まあでも、うん、結構困ってる人いるだろうからね。本当保湿には。うん、
そうですね。う
ん、だから本当にリップ、赤ちゃんが口入れても大丈夫だから、本当リップクリームでもいけるんだろうからね。
うん、いや、もちろんそうでしょ
う。うん。うんうんうん、ぜひ一度安いの買ってね、うん、試してみていただければというふうに思いますね。うん、はい、まあてなことで今週はこの辺にしたいと思いますということでお届けしました。お届けしたのはBJと
コロンと
タロケンでした。
はい、じゃあまた来週でーす。